namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavellamani Sikkhapadam samadhiyami.
Panatipatavellamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavellamani Sikkhapadam samadhiyami. Kamesumicchacharavellamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacharavellamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavadavellamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavadavellamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadatthanavellamani Sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
マカハンニャハラミタシンギョソクゼクソクゼシキジュソギョシキブニョゼシャリシゼショホソフショ 主の主上と皆ともに仏道上善ことを今日はね、また京都に来ています。でですね、昨日ちょっと名古屋で、またやってたんですけども、京都の人ではですね、あ、はい、はい、どうぞどうぞ、うん。女性は確か一人いたはずなんだけど、奥にいない、奥にいないですか。変だ、なんか目標読んでる間に一人入ってきてなんか後ろの方へ行ったと思ったんだけど、まあいいや。お、小倉さんいいですよ、そしたら。はい、見えたんだけどな。え、
やめてください、怖い。
あ、そう、どうやって入ってきました今。あ、そうですか。あ、そうかそうかそうか。あ、私が、あ、だったらいいんです、いいんです。あ、私が目つぶってる間に入ってきたわけ、ね、あ、そうかそうか。あ、そうかそうか、だったらいいんです。 はい、あ、うんか、うんか、そうそう、金松さんは今来た人だから大丈夫ですね。はい。出し場じゃないですね。はい。はい、ですね、これね、もう集中的に今話してるんだけど、まあ、多分ポッドキャストで聞いてると思うけども、まあ、これ、私のメールとかね、ポッドキャストのところにもこの図をみんなに分かるように、上げてたから、まあ、図も見ながらだけど見てくれてると思うんですけども、あ、それとあともう一枚のね、この純粋なこの図ですね、これね、こっちの、個人の座禅とか日常ね、これはね、この間私が、朝日カルチャーで、やって、まあ、ちょっとそれをホワイトボードを使って書いたのを、まあ、出席者が、後でコンピューターにの、図を使って、書いてくれたっていうような感じなんですよ。なので、なんていうかな、まあ、これもね、本当にいろんな、これをめぐっていろんな角度から話せて、で実際に、まあ、私も場所を変えてね、朝日カルチャーだったり一方庵だったり、それからこの間札幌行ったり、この間目黒不動で、やったりとかね、ちょっと場所を変えているので、ちょっと同じ主題、まあ、この、まあ、この図に関してですね、まあ、ちょっとオーディエンスが違うのでちょっと話をするんだけれども、そのたんびにね、全く新しい局面が、見えてくるので、だからまあ同じ主題なんだけど全然同じ話にはなってないはずなので、だと思います。まあ、ポッドキャスト聞いてくれてる人は分かると思うけども、ただね、関西はこれは全然やってないので、まあ、関西の人が今ね、来てらして、この2枚の、ペーパーを持ちながら、ちょっとね、もう一回、話をして、まあ、これで多分もう全国回ったので札幌から名古屋から京都までね、なので、だいたいこれで今日のお話でも一応ケリがつくかなと思います。一応ね、まあ、来週は精神に入っちゃうので、精神中はちょっとまた別の、精神に入ると精神独特の問題が浮上してくるので、それについて多分話すことになると思うので、ですね。で、これ多分ポッドキャストで聞いてて、どこが分かんなかったとかってありますかね。そしたらその絵について集中的に話すんだけど、小倉さんとかどうだった、何分かんない、
よく分かりました、
ポッドキャスト聞いてるだけで、
うん、とこれ、
あ、これ見て、
これと照らし合わせ、
照らし合わせて、
はい、プリントアウトして照らし合わせて、
うん、
でもこの、ここの下
の、あ、それはね、それは長、それは長井先生、ちょっとまだ、はい、まだ全然また別の話で、はい、これは長井さんが、はい、書かれたものですので、上 は、 上はこれはもう分かるでしょ、これは今日の新しい方は
分かります。でね、でメールにここに男の子のチーチーパーマの男の子の絵があったけど、それは何を意味するのかなと。
いや、あれはあれはあれ、あれは内山老子の元の図ですね。ああ、うん、それが浮かんでくるのですね。それがね、あ、これこれ、これ3枚目なんだけど、これ1枚目に内山老子のこの ZZ ダッシュの有名な図があって、でこれはまあここでは単純に雲って書いちゃってるけども、まあ、いろんな、まあ、妄想の内容ですね、まあ、ある人についての、なので、まあ、元の図です。はい、
これは座禅なんですか、この絵は。ここは分からない、
これは分かんなかったんで、それが結論なんだか、ちょっと結論が分かんなかったらちょっとそれ困る。いや、これは、いや、座禅、座禅、もちろんそうだけど、っていうか、そこへ持っていくために今ずっと話してるんだから、それを分からないと言われるとちょっと、あれだけど。だから、 まあ私もねこれに同じ主題について話してきてるので、もうだんだんと話せるようになっちゃったので、今日はもうあの、この京都でね、なんていうかな、まあ、今までのポッドキャスト聞いてなくても結構です、ね、聞いてなくても、まあ座禅っていうものにちょっと興味があって、座禅にちょっとだけかじったことがある、ね、まあ今日、ね、あの今日もたくさん来てらっしゃるけど、大体今日の人も、全員座禅してるはずですし、深くコミットしてる人もいるだろうし、ね、だけどただあのこういうあの、非常に斬新な座禅の理解ですね。で本当思うんだけど、これね、はっきり言って結構40年前ぐらいのあれなんですよ。今2015年だから40年前は75年でしょ。そんなもんかな。40年以上前ですね。あのこれ内山老子の「進みと安らい」っていうね、もう今古本でしか手に入らないけども、京都はちょっと古い仏教書って結構手に入る町なので、もしかしたら手に入るかもしれないけど、内村氏の結構初期の頃の本なんですよ。だからもう40年以上前の、ね、にこういうことが書いてあったんだけども、まあ、これも何回も今話してるけど、なんていうか、ある人がこういうのを発見してこういうのを書いて、でもそれがなんか受け継がれずにもう本も絶版になっちゃって、誰もこれを話題にしないでなんか消えちゃった。消えちゃったらもうそれがなかったことになってしまうじゃないですか。でところが、もしそれが本当に意味のある真理だったらば、あの30年後40年後に、発見して、だってこれちょっとこれこそまさに座禅瞑想の姿じゃないのってね、あのこんなに鮮やかなしたんだなってね、ってなるのが本当に面白いですね。でそれが、こういう内山老子とは直接全然関係のない、まあ、哲学者の人が、たまたま、内山老子に興味を持たれて、それで本を読まれていくうちに、これが非常に面白いっていうことを発見されて、でそしてそれをあの内村氏の孫弟子である私と藤田一生さんと3人で朝日カルチャーで話し合うっていうのが、まあ世の中って本当すごい面白いなと思いますね。でそれでもう私がもうその後しつこくしつこく喋ってるので、あのもうあのこれは誰の目にも明らかな形になって、この内山老子のイラストと、今の、マインドフルネスとかヴィパッサナとか、それから曹洞宗の伝統的な止観多坐とかっていうのが全部この図で説明できちゃうっていうね、そうすると2015年の今の仏教の最先端のあり方が40年前の本のイラストによって説明できるっていうね、これちょうどすごいでしょう、うん、っていうか、まああのここ5、6回話していて私思うんだけど、私も悪いけどもちょっとこの本しばらく読んでなかったんですよ。でこのもう私は本当30年前ぐらいは夢中になって内山老子の本はもちろん全部読んで丸暗記するぐらい読んで、だからこれがまあ私の出発点なんだけども、しばらくはちょっと他の色のビルマ行っちゃったりとかいろいろやってたんで忘れていて、でそれで久しぶりにあの30年ぶりぐらいに帰ってきて、まあ30年ぶりじゃないです、もうそんな離れてたわけじゃないんだけど、あの十数年ぶりにあの戻ってきて、読むと、なんていうかな、本当にあ私はやっぱりあのこれで基礎を叩き込まれたんだなっていう 感じはしますよね。だから 親からいろいろなことを、しつけを受けて、で そしたらもう親にしつけを受けたことなんて全然忘れちゃって、自分で自分、これは自分で手に入れたもんなんだって勝手に思い込んでいてでも自分のそのいろんなものが全部 親のしつけによってできていたって知るようなもんですかね。っていうのはね、これ最終結論になるんだけども、この瞑想とか座禅とかで今何が問題になってるかっていうと、単になんか集中できるとかね、なんか息が見れるとか、そういう息が見れてなんか心本当に静かになりましたとかね、そういう話ではないんですよ。まあ心が静かになったとかね、それはいいし、ちょっと怒りが最近なくなってきたんだとかね、まあそれもいいし、なんか人生が生き生きとしてきたとかね、まあそれもいいんだけど、なんかそれってあんまり面白くないんですよ。面白くなくて、でそうじゃなくて、もっと何かが本当に大転換が起こる、大転換ですね。でそれが何ていうかな、もうある、まあ私も今映画って言葉を乱発しちゃってますけども、映画っていうものがどんどんどんどん進んでいて、でその同じ映画がそのまま進みながら、その中で問題が解決するっていうんじゃなくて、あ、これ全部映画だったんじゃないのっていうふうになる。だからそれはちょうど皆さんが悪い夢を見てね、悪い夢でなんか本当に追っかけられたりとかね、崖から突き落とされたりとか周りとあらゆることあるじゃないですか。それでその中でなんとか追いかけられていったものからなんか逃げ切ったとかね、なんか落ちそうになったけどなんとかあれしたとかっていう、そういう話ではなくて、はって冷めたら、あ、なんだなんだ、別に私追いかけれていないし、崖から落とされてもいないし、ねえ、京都の家ので布団の中で目覚めたってだけじゃないですか、ね、どこにも行ってないねなんだ そんな感じなんですよ。 そしたらあの悪夢の映画と今はって目が覚めた、これ全く違いますよね。これ全く違うんですよ。だからその普通瞑想って言われているものが何の説明が何か面白くないのは、結局それだったら同じ映画が続きっぱなしじゃないってね、続いたままで追いかけられていたものから何とか逃げ切ったとかいう話とかね、突き落とされそうになったのを何とか逃げ切ったとか、それだったらそれはなんか解決のようでいて、結局それ同じ映画の話の中での話でしょう。そうじゃなくて、もう全部場面が変わるっていうか、映画そのものが変わっちゃうようなものなのね。でまあ今日もう川本さんがいきなりまた結論の方にいきなり言ってくるからちょっとだから今のこの第5図ですね、第5図で、まあ後でこれ後でまあちゃんとゆっくり話しますよ。でこの第4から第5、やっぱり一回とんでもないジャンプがあるんですよ、第4から第5まで。だからこの第4っていうのは悪夢なのね、悪夢だけど、はっと覚めたら、あれは自分がただ見てた悪夢なんだっていうことですね。だからそうするとここで大きな大きな転換があるわけじゃないですかね。ここで小倉さんを追いかけられてるんですよね。だけどハッと気づいたら、ハッと気づく、そしたらこれが全部 夢だったわけじゃないですか。全然違わないですか、ね、だからそういう大きな転換に気づくことが瞑想ってことなのに、なんかあの呼吸がよく見えますとかねなんか心がちょっと静かになりましたとかね、それじゃ面白くないでしょって。まあそうなんだけど、もちろん呼吸が見えて心が落ち着かないとちょっとまた、だからまあ私らはここで大きな転換が起こるんだけれども、だからもちろん呼吸見ること大事ですよ、ね、というか、まあ、ここでもやるけれども、後でねたっぷりとやるけども、だけどなんかね本当に変わそこがガラリと変わらないとっていう話なんですよ。それでちょっともなんか結論が先に言っちゃってるからかまあこれはゆっくり話しますからねゆっくり話しますから。で昨日は三毒っていうね話で、まあ仏教のなんか仏教入門とかねいう講座を受けた人だったらばね分かるように、あなたには三つの毒があるんだよってね、トンチンチ、むさぼりと怒りと無知と。でその毒が、毒が回ってみんな苦しんでんだよってね。だからむさぼってはいけないよってね、なって、それでなんとかむさぼらないように頑張るぞってね、して、なんかそうやってむさぼりっていうのは苦しみを生むから、そのむさぼりを減らしていくのが仏教の修行なんだってね。まあ、間違いではないけれども、間違いではないけれどあんま面白くないじゃないですか。面白くないっていうのは もっとなんか自由にやりたいとかそういう話ではなくて、そのむさぼりを減らさなきゃいけないっていうのもやっぱ映画の話なんですよ。映画の中の話ってことで、これもちょっとなんか最初から結論言っちゃってるんだけど、まあ、ゆっくり今日は行きますけどね、結局なぜむさぼるかって言ったら、そのむさぼりの対象が本当に実在すると思い込んでるからなんですよね。だからむさぼりの対象が本当に実在するっていうのが一つの映画の中での話でしょ、ね、でその映画のが続いたままでこれは本当に存在するけれども、でもこれに対してむさぼりを抱いてはいけない、なんとかむさぼりを抑えなきゃいけないって頑張ることではないんですよ。そうではなくて、その対象が本当に存在するのっていうね、実在するのっていう、そういう話で、まあこの中でね、わさもさいろいろやってるわけですよね。だけどこの中でね、お互いに争いをやっちゃいけないとかね、ちょっともう遅いでしょ、遅いっていうかこの中ではどうにもならないでしょうってね。だからでこの中でなんかこのなんだっけ、これお金とか国とか言うんで非常にあれに対してなんとかお金ほこほこ欲しいってね、だけどお金をあんまりむさぼってはいけないとかね、そういう話じゃないんですよ。そうじゃなくてこんなことが全部この自分の頭の中でのあに過ぎなかったと気づいたこの人は、このお金に対して執着持ってますか？持つわけないじゃないですか、ね、だから本当に三毒っていうのはその通りなんだけど、三毒を乗り越えるっていう意味が全然私らは誤解してたんじゃないのかっていう、ね、ことを、まあ、昨日話したんだけども、今日はね、昨日このプリントがなくて、今日はこのプリントが新しい方ね、コンピューターで作ってくれた方ね、これで、これで大体ですね、この4つあるでしょ、4つあるでしょ。で、この4つのうちの、 2つですね、2つについても私も散々何百時間と話してきてるけど、この下の2つですね、集団になって、これはね、今年の8月以降ですね、仏教の定談以降、三世の定談以降、ちょっと新しい問題意識ですね。で、この3番目と4番目になると、これは本当に社会的な社会問題に関しても、これで何て言うかな、回答できていくっていうか、なんで社会がこうなっちゃってるのかっていう、その理由も、この理由とか原因とかがここから理解できて、ってことは逆に言うと、その社会にある問題を解決する鍵も全部この3番目と4番目の中にあるよねっていう、そういうちょっと新しい展開で、だけどこの3番目と4番目ももちろん1と2の、ね、上で成り立っているっていうことですね。でそれがみんな、これもちろん座禅の、ことなんだけども、座禅をすることによってのみ人間の本質が見えてくる。でこれももちろん人間研究ですよね。人間というのは一体どういうことなの、だからまあこの1と2が人間研究で、3と4が社会の研究ってなるかもしれないですね。社会というのは人間が集まったところですからね。それをなんかあれこれなんかいろいろ考えるよりかも、本当に座禅っていう瞑想っていうことを通して、一気にその個人、人間とは一体何なのか、そして人間が集まってできる社会とは一体何なのか、でそこにいろんな問題、苦しみがあるから、それをどう解決するのか、でその苦しみの原因を探りながらってね、そういうことですね。なので、まあこの内山老師のずっと、この私の、これはまあ私、内山老師からいろいろアイデアをもらいながら、やったんですけどね、を今日はちょっとまたこの京都っていう特別な場所で、お話ししたい。だからまあ、私の今までの、ここ、半月ぐらいのね、ポッドキャストを聞いてなくてもっていうか、聞いてない人にちょっとお話ししたいような、聞いてない人がゼロから分かる、ね、座禅といったら何なのか、人間とは何なのか、社会とは何なのか、そして今最新流行ってなってるマインドフルネスとかね、ヴィパッサナとか何なのか、ね、これが全部この、中で説明がついちゃうと思いますので、それをね、丁寧にやっていきたいなと思います。で、まあ結論も先言っちゃったんだけども、要するになんか、だからこれは、なんていうかな、この、ここ飛んじゃったらわかるわけなんですよ。悪夢からさっと目を覚ましたら、なんか悪い夢見てたよねってね、わかるんだけども、悪夢がまだ続いているとの場合は、本当にそれは届かない。だってその人がもう悪夢のど真ん中にいて、で本当にそれでなんか一生懸命戦ったり逃げたりいろいろしてるんだから、それが全部夢なんだよって言われたってピンとこないのね。だからなんていうかな、こっから先の話は夢から覚めた人にしか通用しない。なんか呼吸がよく見えますとかね、なんか呼吸が見えてなんか心静かになりましたって話だったらもう全員に通用するんだけど、これやっぱりちょっと夢から覚めてもらわないと、夢夢って、何言ってんですか、だって実際ここに恐竜いるじゃないですかってね、 って言われて、もう、まあ、そこら辺が本当にちょっと冷めてほしいのね。でこれはこの第4から第5のへのジャンプ、はどこで起きるのかっていうと、やっぱりね、このこれってやっぱりあまりにもリアルなんですよ。この第4のこのわっていうね、むさぼったり戦いやったりって、お互いファイティングするの楽しいじゃないですかね楽しいですね。安倍やめろとかね、そこで今日もやってるんでしょ、またね、あれは楽しいですよね。だけど興奮しながらやってると楽しいけども、やっぱそれ夢中にならざるを得ない。でこれは、これが全部一旦冷めるには、やっぱりこれ一旦はなんていうかな、ゼロにしないと目覚めない。だからね、夜見る悪夢だったらば、朝ね6時になって7時になってはって覚めれば悪夢だったってわかるけど、ここから覚めるにはやっぱりもうちょっとね、人工的、ちょっと手段を使って、もう本当にこれを強制終了する、ね、ことでハッと覚める。まあ、今年の夏に私の法話にぴったりの映画がね、ずっと大ヒットしてくれてね、ジュラシックワールドっていうね京都でもやってると思いますけども、まあ、今日も多分やってるんでしょうね。でもうもうみんなわーって盛り上がって、もう最後に恐竜同士が決戦するんだけど、うわーって盛り上がって、うわー怖いって言った時にプロジェクターパンと切っちゃってね、そういう邪魔をしてね、でそれでいきなり場内明るくしちゃったりしたら、もうみんなしらけるじゃないですかねそういう、まあ、それを ね、やったらとんでもないもうあれだけど、もうみんながわーっと盛り上がってるのに、さあいよいよどうなるんだっていう時に邪魔をするっていうね、それとそれを個人のレベルで、やる映画館に行ってやったらちょっと品種買うけどもね、シネマ小倉の中でね止めちゃうね、シネマ川本ので止めちゃうね、止めて初めて我々ははっって何だったんだってね気づく。でこれは本当そこなんですよ。でそこへ持っていくためになんか吸って吐いてとかねやってるわけで、吸って吐いてが大事、まあ大事なんだけど吸って吐いてだなんか心はちょっと静かになったとかね、まあ、そういうことがある、それを基本にしてるんだけども、でも最後にやっぱり一つのジャンプがなきゃいけないね、この第4から第5へのジャンプね、これは何だろう、ここをやっぱり飛んでもらわないと、そしたらもう世界観全部変わるでしょうね。このこっからこれのジャンプね、第4図から第5図へのこれポッドキャストを聞いてる人も今言ってるのはちゃんと公開してますから必ず見てくださいね。じゃないと第4図って何とかね、第5図って何って言ってもちょっとあれなので、私の、これは何週間か前のところにちゃんと公開してありますから、クリックしてもらったら出るようになってますからね、このジャンプ、その転換っていうのかな、 これが起こったら全部ゲームが変わりますよね。ね、でそうするとこの中、この中でもうみんな興奮でなんかいろいろファイティングしてるんだけどそのファイティングなんかねえ戦争やめろって言って言ってだんだん興奮してきちゃってね本当になることとかもう全部ここで終わるっていうか全部それが見えるね。でまあこれもちょっと先にちょっと結論ばっかり言っちゃったんだけどこの宗教っていうものでも、宗教っていうのは何のためだったかね、本当にみんなを平和にするため、ね、この世に平和をもたらすためみんなが安らぎ満ちた生活できるために、ね、あったはずなのに今は宗教が原因でみんなファイティングしちゃうとかね、宗教が原因でお互いに殺し合っちゃうとかね、お前は間違ってるとかねやって、でまさに宗教が世界戦争の世界の紛争の原因になっちゃっているっていう本当にバカバカしいことがなぜ起こっちゃうのかっていうこともわかるですよね。ね、でだってこういうことを教えるのが宗教だったはずなのに、ね、仏教だったはずなのに、キリスト教だったはずなのに、どうしてこうなっちゃうのってね。だから、こうなるとここの展開してここからああ冷めたってことで、これはじゃあ、まあ、一応これは仏教の曹洞宗の、内山老子の考え、あこれは仏教の日本の曹洞宗っていう禅のセクトの考え方なのねってはならないじゃないですか。これはもう本当にもっと客観的な人間理解だし、ね、これにもう仏教とか曹洞宗とか関係ないですよね。こんなこういうふうに頭の中でわーってなってストンと落ちていくっていうね。でこうなって初めて、例えば聖書っていう本が読めるわけだし、神の国とかね、いろんな言葉があっても一体あれは何を指していたのよってね。こんなところに神の国なんかあるわけないじゃないですか、ね、だけどこれがストンと落ちたら神の国は近づけりって本当近づいちゃってますよね本当にね本当にねなのでちょっと今度もうちょっと申し訳ない、もうキャンセル待ちになっちゃってるんだけど、青空の木曽リトリートっていうのをね、ちょっと増田京志郎神父と一緒に私やりますって、この中何人か来てもらうみたいですけども、ですよね。だからこれはもうキリスト教の人にとってもこうなわけで、これが本当にキリスト教の人が分かったら当然聖書の言葉が分かる、読めるに決まってるわけで、ね、ですよね。はい、そのぐらいなんていうかなラディカルなことなんだけども、じゃあ今日はね、せっかくこの新しい図があるので、これを説明しながらね、まあ、今もちょっとすでに結論言っちゃったんだけど、今ので言った結論に、順番に、最後にたどり着くようにお話をしますので、ね、はい、2枚の、ね、図を見ながらね、この新しい図もね、ちゃんと、この京都のポッドキャストの、載せるときにちゃんとサイトに載せますのでね、皆さんそれ必ずクリックしてこの図を確かめてくださいね。はい、だからそのこれ本当にこれか科学的でしょ、これ まあ、内山浪士っていう人はさっきも言ったけど、これあの40年前ぐらいの40、50年前の本なんですよね。でその頃はあの安田寺っていうのはね、そこ の京都の高ヶ峰のね、あの総都市でいうと元光庵さんっていうね、あの有名なお寺があるけれども、そこからもうちょっと行ったところにあったんですよね、安田寺っていうお寺がね。でその頃は本当にひっそりとしたあので、まあ、知る人ぞ知るような座禅のお寺な、そこで、黙々と座禅をされてて、であのこういう本をね書かれていたんですね。でこれ何やってんのかって言ったら、なんか曹洞宗のイデオロギーをあの宣伝してるのか、そんなことじゃないですね。これは何かと、人間とは何かっていうことの研究じゃないですか。人間とは何かっていうことを実験しながら研究してるわけですよね。ですか。ね、で、まあ、内山浪士でした。もともと早稲田の哲学出た人で、まあ、西洋の哲学の洗礼を受けてる人、まあ、あるいは訓練も受けてる人で、だからそういうふうに、なんとか哲学的な思維をしながら、じゃあ人間というのは一体何なの、どうして我々こんなに苦しみはなきゃいけないわけ、どこからその苦しみは出てきたの、じゃあ どうやったらその苦しみを手放せるのってね、っていうことを、まあ、研究されていたわけですよ。それを単になんか文献を読みながらとかじゃなくて、それを座禅をしながらですね、座禅をして、で同時にもちろん文献も読みますよ、仏教の、ね、経典とかをたっぷりと、ね、でも結局やってることは、自分の体を使った実験ですよね。実験というとなんかネズミを使うとか、ね、マウスを使うとかだけど、この実験は自分の体を使うんですよ、ね、そして自分の体を使って、この、徹底的に座禅をすることで、ごめんなさい、座禅と私瞑想ってほとんど同じ意味で使ってますからね、あんまり気にしないでくださいね。外州の人なんかは座禅と瞑想は違うとか、まだそういうこと言い出す人も、まあ、衣装さんでそういう人だからみたいな、だからそれは、まあ、座禅は、まあ、シーティングメディテーションというぐらいの意味で今使ってますからね、まあ、そういう座禅をしながら自分の体を使いながら実験して、どういう実験なの、この自分の中にこの湧き起こってくるこのものですね、これは一体何なのかっていうことを見極めているわけなんだけども、この自分の中に湧き起こっているものを見極めるっていうこと自体が、もうすでにこの湧き起こっているものの外にいるってことは分かりますかね。そういう発想すら普通は持てないんですよ、ね、もうそういう発想が、映画からすでに出かかっている人の発想なのね。つまり我々は映画の中にドツボにはまっているときは、その映画そのものを外から見るってことはできないじゃないですか、ね、だけどもう映画から離れかけてる人は、そのいろんなことがあるんだけども、これ全部一つの映画だよねっていうふうにちょっと離れて見ることが可能になりつつあるわけね。だから内山浪士が座禅っていうのはね、思いの手放しなんだよって言った場合に、これやっぱちょっとすごくて、でなぜかって言ったらば、この私らの中で湧き起こってくるものを全部思いっていうふうにまとめちゃったわけね。どうやってまとめたのかっていうと、その思いの外に立ってるからなんですよね。でこの思いの外に立つっていうことは、これは座禅とか瞑想しない限りちょっと無理なのね。 これはもう多分みんなわかると思うけどもね、なぜ無理なのかっていうと、まあこれこの個人の座禅のね一番上の見てくださいね。これが有名な ZZ ダッシュの線があって、これなんで Z なのって全然私気にもしなかったんだけど、 Z って座禅の Z って言われて、あ、そうかと思ってねあのかもしれない、ちょっとあんまり自信ないけどもあんまりこれを別に言われてないんで、多分座禅の Z 座禅なのかな。あのそれでね、これはですね、それで A'A'A2' ね、CC'C2' それから BB'B2' ってねなって、でこの下のね B っていうのはこれね、あの寝るってことですよね。あの座禅してる間ぐーまた寝てってね寝て、あのそれがこの下に押していくって感じでね押していくけど、はいはい、いけないいけない、ちょっと待って、今座禅の時だぞってね、今ちょっと一方の座禅会に来てるのってね、って言って気づいて戻ってるわけね。ここわかりますね。それで A っていうのはこの ZZ' の上はもちろんこれはあの寝るんじゃなくて思うことですね、妄想することね。ね、明日お昼に誰かに会うじゃないですか、ね、どこで会おうかな、何食べようかなってもうすでに小倉さん考えてるでしょ、考えてる、考えてね、それでもう明日のランチの場面がもう出てきてね、一方の座禅会に来ながらね一方の座禅会に来て座禅してるのに、もう小倉さんの頭の中で明日の ランチの光景が浮かんでくる、ね、って言って、でもさすがにちょっと待って今ランチのことを考えるんじゃなくて座禅しなきゃいけないね、息を見なきゃいけないって言ってストンと落ちてくる。そしたらねえ C はね、まあじゃあ過去のことでもいいけどね、昨日あの人にね、あんなこと言われちゃったとかね、その場面がうわーって湧き起こってきて、でも今ちょっと明日昨日あの人にあんなこと言われたら考える時じゃないでしょって言ってねそれでストンと落ちてくるね。でこのだからこの矢印が大事ですよね。ね、眠りから覚める、思いから妄想から覚めるね。でこれはこの直線の矢印ですね。これは座禅、今座禅会だから座禅してても、だから成り立つわけですよ。もしこれが座禅会じゃなかったらば、皆さんそのままずっと眠りに入っていくか、ずっと明日の、ね、スケジュールをずっと考えるか、で昨日のことをずっと考えるかですね。いいですね。だから、もうこうやってストンと妄想が落ちる、眠りから覚めるっていうことを繰り返すことによって何が見えるかっていうと、この、いろんな内山老師が重いって言っちゃったんだけども、重いっていうものを外から見ることができる。なぜ？それは思いの外にもうすでに立っているからでしょ。わかりますね。この思いの外に立っているから、座禅というのは思いの手放しなんだっていうことが言えるんですよ。外に立たない限り、それをあ、全て思いなんだっていうふうに捉えることすらできないし、でそれを手放すことっていうこと、そういう発想すらないわけなんですよ。なぜ？もう明日のお昼のことで頭がいっぱいになっちゃって、 もう我々の心は明日お昼にね出会うあるレストランの中にもすでにいるじゃないですか、ね、で何注文しよう、あの人あの好きだからどうしようとか、わーってもうどんどんどんどん広がっていっている。だけどそれをやってる人はこれが全部自分の中に湧いてきた思いなんていう意識はないですよね。で過去のことにしたってうわーって湧いてきて、一生懸命それでそれを解決しようとするね。でこれはなんていうかな、これはもうすぐに暴走するのは分かりますね。分かりますね。未来に関してどう暴走するか、もう一気に暴走するじゃないですか、ね、まだ明日にもなっていないのにまだレストランにも行ってないのにね、あちょっとあお昼混んでたらどうしよう、やっぱ予約入れた方がいいかなとかねいろいろ考えまくるわけですよね。そして過去だったらばね、嫌なことやっぱり何十年も生きてたらあるわけで、でやっぱり自分が今どうしようもなく不幸なのはあの時のあのせいだとかね言って、もう必死になってその過去のある出来事を本当になんとか解決しようとするわけね。だからなんていうかな、その結局我々がもう何十年前に起こった不幸な出来事って、まあ、それは本当に確かにそうなんだけど、でそれはもうなんていうかな、なかったことにはできないんだけど、だけどあまりにもそれにとらわれすぎるのがどれほど不健康なのかも、だけどもそれはとらわれざるを得ないのね。なぜこの、ここは雲って書いちゃってあるけども雲じゃないわけですよ、リアルなわけですよね。もうその人の心は70年前のあそこに行っちゃってるわけですよね。70年前のあの惨めさをなんとかなんとかなんとかしたいと本気になって思うわけですよね。必死なんですよ。でそんなことばっかり私らやってるわけですよね。で未来に関してもね、未来、まああれ明日どうなるか分かんないじゃないですか。本当分かんないですよね。だから皆さんが不安物語を作ろうと思ったらいくらでもできるじゃないですか。いくらでもできる。本当にできます。ねえ、今度私らインド行くけども、ねえ、インドでも何か壊したらどうしようとかね。インドでお金取られたらどうしようとかね。いろいろ思うわけですよ。で、やっぱもう入ったらもう、いくらでも出てきてしまう、ね、だからそれを全部これ雲なんだよ、ストンと手放せばいいんだよってことが分かるだけで、これ本当になんていうかな、人類全体が救われるんですけどね、本当に。だから座禅してる、ただあくまでもこの一番のはこれあくまでも座禅してる人間が座禅を通して瞑想を通して初めて分かることですね。だからそれはあなたの思いなんだよって言われたってそれは分からない、座禅しない限りは。だからこの70年前の過去の 映画の中にズブズブに入っちゃった人にとっては、なんとかその70年前の映画の中での、でなんとか、問題を解決しようとする、ね、ちょっとかわいそうですよね、それはね。あのだからもう全部そうですよね、あの親子関係っていうのは、まあこれ話で触れたくないんだけども、その親子関係でもね、自分は親にどうされたかこうされたか、でもそれで一生終わってしまう人も本当にいるじゃないですか、ね、だけど問題はその親が本当にどうだったかっていうよりか、その中にもうズブズブに入っちゃって出れないっていうことなんですよね。そしてなんとかこの問題解決するしようとすると、40年前のあの出来事をいくらでもほじくり出してなんとかそこから解決する、なんとかあの人には謝ってもらうとかね、なんとかあの人に賠償金を出してもらうとか、もう必死になってせざるを得ないんですよ。だけどもそれが全部このそういう過去っていう中にズブズブに入っちゃっているんだ、未来っていう、心配の中ズブズブに入っちゃってるんだってことが分かったら、あとはもう手放せばいい。なぜこの ZZ ダッシュのところにはもうそういうものは一切ないからですね。この ZZ ダッシュのところに戻ってくる。だからこの ZZ ダッシュがあるっていうのは、これ座禅してる人間にしか分かんないのね。だから皆さんが座禅をする、瞑想するっていうのがどれほどすごいことが分かります。人生に ZZ ダッシュがあるかないか、ちょっとすごくない？この ZZ ダッシュがない人生ってちょっと怖すぎない？怖すぎるんですよこれ。だから瞑想っていうのがなんかね、少数の人のなんか特殊なものであっていいわけがない。私本気で1億2000万人全員瞑想すべきだと思ってるんだけども、だから今日だってね、1億2000万人来てくれないじゃないですか本当に。まあ私の方が行けばいいんだけどね本当に。あのそうなんですよね。いいですか。はい。そしてじゃあ、あの ZZ ダッシュがない人たちってのはどうなるかっていうのは、これ2番目ですよね。浮きっぱなしで浮きっぱなしで、でこの雲の内容ね、映画の内容はまあさすがに同じ内容を1時間以上は考えられないわけですよね。1時間以上もさすがの大倉さんも考えられないわけですよね。そしたら1時間だったらまた別の映画が始まるわけなんですよ、ね、でだけども一度もこのストーンと Z ダッシュに降りることがなくて次の映画に移っていってしまう。だからその人はずっとこの浮きっぱなしの浮き草ですよね、浮き草の、あの人生を歩むことになる。でまあさすがに浮きっぱなしだとあれだから、で夜だけストンとね寝るっていうね寝て、だから夜はこうやって寝て、それでまた昼間はずっと浮きっぱなしっていうのは、これがあの個人の日常ですよね。
先生、夜悪夢見たらもうどうにもならないですね。悪夢を見て昼も悪夢見て、
うん、あ夜も悪夢見てね。だから、夢ったってあの夜も夢を見て昼間もずっと夢の続きを見てるっていう、ちょっとすごくないですか、ね、だけども問題はこの Z 座禅してる人には ZZ ダッシュの線は知ってるけども、座禅してない人には ZZ ダッシュっていうのは分かんないから、この ZZ ダッシュから見るから浮いてるって分かるわけで、 このここ言ってる人たち浮いてるとは思ってないわけですよね。その一つ一つが全部リアリティなわけなんですよ。これすごくないですか。うん、これはもうまあただこのこれが、まあ、常識的な線で落ち着いている人ともう極端なとこまで行っちゃう人ね、まあ当然いますよ、ね、極端に行くとちょっと社会性だけでもいいんだって言うんだけども、なんていうかな、ある一つの考えに取りつかれたらもういくらでも膨らんでいく。そうするともう一切それを否定するもう聞かないですよね。まあインターネットやってる人は陰謀論ってよくあるじゃないですか、ね、もうこの間911があったけど、あれから14年経ってね、で当然911っていうのはあれはアメリカ政府が自作自演したっていうね、もうおなじみのみんながして陰謀論とあって、あれは飛行機が全然突っ込んでもいないし、ワールドトレードセンターがあれしたのはそこに仕掛けられた爆弾が爆発したからだってね、っていうことを14年経ってもまだ言ってる人たちがいるわけですよ。なぜ？それはもうこの映画の世界にズブズブに入って、それを否定するようなあらゆるものを全部除外しちゃうから、この映画の世界ではそれはもう本当にリアルだからですよね。はい、そうなってきますね。だから、ZZ ダッシュっていうのはあくまでもこれ座禅してる人にしか分かんないので、座禅してない限りこの ZZ ダッシュが見えなくて、もう雲から雲への、映画から映画への、ですね。だからこれはちょうどまあ、普通の映画館行っても、まあ、2時間したら一応終わるわけですよね。終わって入れ替えするわけですよ。で、もう大体あれが終わらないで入れ替えなしでずっと座りっぱなしで、でどんどんどんどん2時間で終わらないでもうずっと続いていく映画っていうことですね。それがまあ、でそれがまあ、映画も少しずつ変わっていくんだけどもね、ラブロマンスだったりホラー映画だったりアドベンチャーだったりまたホラーだったりね、だけども全然入れ替わらず明るくもならず、ね、トイレどうするんだろうと思うんだけど本当にそうなりますね。いいですか。はい、でそれが個人がやっていることなんですよ。だからまあもうこれが妄想が爆発するのって当たり前じゃないですか。でその妄想の爆発がまあもう本当に病的になっちゃう人もいるし、まあそこそこ穏便になる人も当然いるし。だけどまあ50歩100歩なわけですよ、ね、陰謀論にも突っ走っちゃう人とそんなに、まあ、かなり差あるけどもまあ同じようなもんなわけですよね。でこれがすでに個人が行われてることですね、個人の中ですでになってて、でだけど私らは社会生活をしていて、これがそれを共有するようになってしまった、ね、これがちょうど、いいですね、内山老師の方にちょっと見てくださいね。これが、第2図ですよ。第2図、ね、頭は言葉によって通じ合う、第3図、言葉によって通じ合う世界が開かれる、これ通じ合うとかでこれ別にいい意味で言ってるわけじゃなくてこれはもう本当にみんなで一人の人が見てた映画 だったはずなのが、みんながこの映画を共有しちゃって、この映画の中で通じ合っちゃうわけですね。ここで一つの大きな、まあ、転換が起こるわけなんですよ。わかりますかね。ですか。でそうすると、まあ、これも今も何回も言ってるんだけど、一人の見ていた映画よりかはるかにリアルに見えてきちゃうわけですね。いいですか、ね。だからもうここで社会というものがいよいよ成立してしまう。もう一人一人が今この1と個人の座禅と個人の日常って言ってたとか、あくまでこれ個人のことだったんだけれども、当然私らは個人で生きているわけじゃなくて社会生活を、ね、しているわけで、社会生活をしている我々が、さっきのような生き方をしている同士が集まったら、ね、これ ABCD って4人の人が集まったら、この言葉によって通じ合う、言葉だけじゃないじゃないですか。言葉によって当然もちろん通じ合うんだけども、そこでは一気に映画が共有化されちゃうわけね。雲が共有化されてしまう。ってことはどういうことかっていうと、この ABCD のそれぞれの人にとってこの映画の世界がいよいよリアルになっちゃうんですよ。これすごくないですか。一人で妄想してたんだけども、この妄想を、ね、例えば小倉さんが一人で明日のランチの心配をしてた、そこに明日一緒にランチをする人が加わったらね、加わって二人で三人でもうそれについて話し合ったら、明日のランチっていうのは本当にリアルになるじゃないですか、ね、もう完全にリアルになっちゃうんですよ。そして、一人で1週間前のことを考えていたら、でそこに1週間前に同じ場所にいた人が加わって、でそれでなってくると、もう1週間前のあの出来事は本当にリアルになってしまう。 OK、そうやって、なんていうかな、あのよく今歴史修正主義とかね、歴史を捏造するとか、まあそれは非常に政治のホットな話題ですけども、でもちょっと待ってほしい。客観的な歴史なんてそんなものあるかってね。だって歴史、それ家族の歴史だってもう、そんな日本国の歴史なんて言ったらめんどくさい、あのちょっと複雑すぎるけど、家族の歴史考えてみてくださいね。松山家の歴史とかね、川本家の歴史とか、で川本さんと他の家族のメンバー多分違いますよね、歴史はね、歴史は多分全然違う歴史をも、あの記憶を持ってるはずなんですよ、みんなね。みんなで同じ家族で一緒に旅行に行ったって全然違う記憶を持つわけで、だから当然そんな過去のことを客観的に記憶することなんてできるわけがない。みんなそれはそれぞれの思いによって、ピックアップされて解釈されて、でそういう一人一人の記憶があるわけ でそしてじゃあその記憶を全部集めれば日本社会の客観的な歴史が生まれるかっていう、そんなことあるわけがないですよね。だから歴史ってのはもう最初から解釈されてるわけだし、最初からもう歪んじゃってるわけで、そういうもんなんだって 見た方がはるかに歴史というものを馬鹿正直信じることは避けられるわけじゃないですか、ね、でそうやって、この第三図の中で上っていうその世界が広がるわけですね。共有のね、未来に対して、そして過去に関して。でそれでもちろん未来に関しても過去に関してもそれぞれいろんな意見のぶつかり合いが当然あるわけですよ、ね、で、この第4第5となった時に、この、わかりますかね、この第3図から第4図へのそこでもまた大きくジャンプがあるのはわかりますかね。どういうジャンプですか。第3図から第4図、いいですか。この ABCD の人が第3図ではまあ映画をみんなで共有したわけですよね。でその時にこれをリアルだと思い込んじゃったわけですよね。でそして次に第4図になった時に、もうこの世界が客観的に存在しちゃったんですよ。いいですか。この ABCD はまだ第3図では、まあ、この ABCD の中から思い浮かんできた思いがあって、その思いが共有化しちゃったわけでしょ。でもまだそこには ABCD っていう人と そこから思いが出てきて思いが共有化されたっていうところまでは見えるけども、もう第4図になるともうこの、共有化された思いっていうものがもう客観的な世界になっちゃってるんですよ。そして ABCD で何ですか、このちっちゃななんかを幸福を追いかけたりにビモが逃げてるこのちまちましたちっちゃな人間になってしまったわけね。いいですか。で実際にこうみんな思ってるじゃないですか。自分っていうのは、自分っていうのはここですよ、第四図の中のこの一人ね、ちっちゃなアリンコみたいな、ね、これが私なんですよ。これが川本さんである、これが小倉さんであるね、これ松山さんである。それでみんなで必死になって幸福を追いかけて貧乏から逃げてきてね、あんまり最近貧乏ってことは使わないですよね。ちょっとこの貧乏って ところにちょっと時代を感じるんだけどね。なんでだろう、なんで貧乏って使わないのかな。貧困か、
貧困ってこと、
貧困ってこと使う、ね、
貧困だね。
貧困か、そうですね、はい。それ でいつの間にかこれが本当に客観的に存在する社会になってしまったわけね。そしてあなたって誰、皆さんってこの一人なんですよね。いつの間にか。でそしてその中にはもちろんいいことと悪いことが当然ある、ね、なぜこの和っていう今湧き起こってきた思いからこういう社会が生まれたんだけども、この湧き起こってくる思いっていうのは必ず好き嫌いっていうものを強烈に持っているわけね。ですか。だからこの思いっていうものから生まれた世界には好き嫌い、好きっていうものの対象の何かいいもの、嫌いっていうものの対象の何か悪いものですね、そういうものが、当然生まれてくる。全然ニュートラルではなくて、これはもう完全にデュアリズムのいいか悪いかの世界ですね。だから常にいい悪い言っている、常にいいと悪いが存在している、そういう世界ですね。それはどこですか。世間というのはそうですね、完全にね、そしてそのうちにまた喧嘩始めるわけですよ。単になんかいいものを追いかけて悪いものから逃げてってやってるだけじゃなくて、どうせみんな喧嘩しちゃう始めるわけね。でこの理由っていうのはいろいろ あると思うけども、あのなぜ喧嘩しちゃうのってね、これはねもう簡単な話で、こう今言ったようにこの社会っていうのは、思いによってできている。だから一番大事なものは何かっていうと思いなんですよ。 thinking なのね。だから他のものは何を多少指定されたって全然痛くも痒くも何ともないんだけども、だけど自分の思いっていうもの、 thinking っていうものを否定されるってことは絶対にダメなのね。それは本当に全人格を否定されるようなもんなんですよ、ね、これもう朝日カルチャーでも言ったんだけども、あなたは間違ってる、 You are wrong っていうのがもう最大の侮辱で、最大の人格否定でね、あの You are fat とかね、あなたは太ってるとかね、そんな大したことないわけですよ。あの、まあ、ちょっとぐらいムッとするけども、でも You are wrong ってね、あなたは間違ってるって言ったらもうすぐに喧嘩が始まる。そしてそれは集団と集団とじゃないですか、ね、あの集団と集団とどうして、あの集団は They are wrong ってね、なる。だからこれも思想的にも宗教でも何でも、みんなイデオロギーでもね、もうこれも争いを避けられないわけですよね。第四図から、だから、そういう、だけどもこれが全部、元をたどれば、この浮きっぱなしのね、世界での出来事で、この浮きっぱなしの世界は 100% 思いによってできているからね、あのなんていうかな、オレンジ 100% の女性のように思い 100% の世界なんですよ、ね、だからこの世界にとって一番最重要なものって言ったら思いであって thinking である。だから当然 そこを否定される、ね、You are wrong って、あなたの考えは間違っているっていうのはもう絶対に許せないことで、そこをめぐってどうしても、喧嘩になってしまう、ね、だからこの集団で日常共有して浮きっぱなしの世界っていうのは必ずいいものと悪いものと分けて、いいものを追いかけ、追いかけもいいものをむさぼって、ね、悪いものに対して怒って、ね、っていうのが、デフォルトで基本そうなってるわけね。いいですか、そういう世界なんですよ。はい、そこまで来るじゃないですか。でこれは、この最初のずっと言ったように個人の座禅のところで、座禅してる人間だったらば、この雲っていうものを手放して、思いというものを手放して、この ZZ' に戻ることはできるわけね、さすがに、ね、で ZZ' に戻ることによって、あ、自分はまさに今思いのど真ん中にドズボに入ってたな、でもそれを 出ることができたなっていうことが見えて、ね、だからこれはあくまでも、座禅してる人間にとって見える風景なんですよ。ってことは逆に言うと、座禅していない人間には見えない風景で、で座禅してる人間にはこの普通はこの雲から雲へずっと浮きっぱなしの浮き草人生ですね、なんだ。そしてその浮き草の、浮き草人生が、 今度は集団となった場合に、その世界を信じてしまって、その世界というのは必ずいいと悪いとに分かれて、いいものを追いかけて悪いものに対して怒りを抱いて、そしてそれは必ず、thinking をめぐって、アイデアをめぐって、イデオロギーをめぐって、宗教をめぐって、必ず争わざるを得ない、ね、基本的にだからもう争い のがインプットされている DNA の中にすでに争うってことがあるわけね。だからこの浮き草同士が集まって作られたこの思い 100% の社会っていうのは、もうその、基本的な OS の中にすでに、争い合うっていうのが、組み込まれているんですよ。で実際そうじゃないです。実際もう人類っていうのはもうね、部族の争いから国同士の争いまでずっと戦争をやってきたわけですよね。だからじゃあ戦争をどうやって止めるのっていうのは、 もちろん政治の問題なんだけども、政治の問題で済むわけがないじゃないですか。だから何でももう物事はここまで進んじゃったらちょっといくらなんで無理でしょってね。ね、がんにしたって、ね、まだほんのちょっとのところだったら早期発見してちょっとね、内視鏡を入れて取ればなんとかなるけど、もうすでにそれが発展しちゃった末期がんの、ね、ステージ何とか、ね、だったらもうちょっともう何をやっても手遅れ。だから戦争っていうのも同じようなもんで、もう本当にOS そのものを変えない限り、私らは戦争というのを防ぐことはできない。なぜ？もう争い合うことがもう最初から組み込まれちゃっているからですよね。だからこの新しいので3番目ですね。で内村氏ので第4図までが、それがまあ世間のあり方なんですよ。ね。でさっきも言ったけど、第4から第5へ大きな大きなジャンプがあるわけね。第4から第5へ、ね、これいきなりジャンプがあるわけじゃなくて、これはもうしっかりと座禅していた人間、しっかりと思いを手放して ZZ' に戻る経験を積んできた人間、そして ZZ' っていうものをリアルに感じて、でもそこからやっぱりはみ出していってしまう。でそれを思いを手放して ZZ' にまた戻る、ね、っていうことを地味にやってきた人間だったらば、この第四図でいかにも客観的に存在しているような世界っていうものが、自分我々の、ね、こういう、thinking によって思いによって作られた本当に幻のようなものだったっていうことが分かると思いますですね。でそうなんだけど、この第4から第5へのジャンプ、これすごくないですか。これで世界変わってるでしょ。追いかけて追いかけて追いかけてね、追われて追われて追われて必死になって逃げて、それが第4図ですねと思ったら、ハッと止めたら、あ、別に追われてはいないし、追われてはいないし、別に崖から突き落とされてもいないし、それが全部自分が勝手に妄想した世界でのことであって、自分っていうのはその妄想の外に存在しているんだっていうこと、わかりますね。だから第五図っていうのは、自分の本質っていうのは この妄想世界の外、あるいは妄想の世界というのは自分の中の中にただただ展開しているだけ、ね、ことですね。でこれが分かったら本当に世界っていうのは変わります。だって変わってるじゃないですか、第4から第5へのジャンプで、ですよね。はい、でそれで、じゃあ今 ABCD と4人の人がいて、ね、じゃあどうなったのか、ね、この4人の人 A さん B さん C さん D さんの中に思いがうわーって湧いてきて、そしてそれはずっと続いて A さんは残念ながら瞑想しない人なので、この浮きっぱなしの思いをの中にズルズルに入っちゃって次から次へと変わっていってるですね。で、B さんも同じ、C さんも同じ、D さんも同じ。そして、A、B、C、D の4人の人が作り上げたそういう世界がまるで客観的に存在しているかのように見えてきちゃう。いいですよね、そこまでは。だけども、A さんという人が座禅を始めて自分の中の思いっていうのがそんな風にして湧き起こってきては消えていくっていうのが見えた場合に、その思いっていうものが、全部のね、この4人の人によって作られて、作られたものに過ぎないと、この ZZ ダッシュに戻った時に見えて、じゃあ自分はどこにいるのよって言ったら、自分は ZZ ダッシュにずっといたってことですね。いいですか、 ZZ ダッシュっていうのがその人の本質であり、そこから思いがただ湧いてきている。自分の本質は ZZ ダッシュ。ですよね。そしたら、もうすでに先ほどずっと結論言っちゃったんですけども、ね、瞑想って言って言うのは一体何してるのよ、なんか呼吸を見て心を静かにするのが瞑想なのとかね、っていうことではないわけですね。だって私ら今までダイオンズの中の人に過ぎなかったんですよ。でそこで必死になってみんな生きてきたわけで、だけども今ようやく私らは我々一人一人が大仏のような存在なんだってことを知っている。で大仏にはじゃあ何がないのかって言ったらば、まあ、お互いに争い合う必要はもちろんないし、お互いに競い合う必要ももちろんないし、ね、それでいいとか悪いとかっていうのもないし、ね、でこれ第五図って言ったら何なのって言ったら、これマインドフルネスですね。これヴィパッサナーですね。 非常に皮肉なことにジェムロ氏はマインドフルネスの本質についてヴィパッサナの本質について見事に図式化している。40年前はマインドフルネスの間の字もなかったヴィパッサナも美の字もなくてね。どうしてマインドフルネスここにいる、ってことは逆に言うと今ここにいないってことですよね。だっているわけないじゃないですか今ここに。だって私は今ここを離れて映画の世界に入っちゃったんだから、ライオンズの中には今ここっていう場所はないんですよ。わかります？ライオンには2つの時間しか流れてなくて、未来か過去かですね。だから今ここにいるっていうのは第四の中、第四図の中でやろうとしても絶対無理で、自分の本質は第五図なんだよねって分かった時にのみ我々は過去と未来を出て今ここっていう場所にいられる。それからマインドフルネスよく言われること、好き嫌いなしに見るってね、そんなもの無理に決まってんでしょ、第四図っていうのはね。第四図ね、だって好き嫌いでできてるんだから、ね、第四図の本質は好き嫌いなんだから、いいと悪いなんだから、それをジャッジするのが第四図で生きるってことだから、ね。だから第五図はできますよね、好き嫌いっていうのはもう、この四角い中にしか存在しないから、もう好き嫌いなしに見ることはできる、ね、それから、あるがままに客観的に見るってね、第四図は無理ですよね。もう本当に歪んで歪めて見てると。だけど第五図だと本当に客観的に見ることができる、この姿勢から。これ見事にマインドフルネスで言われていることが全部当てはまるじゃないですか、ね、マインドフルっていうのはどこで成り立つのか、第五図でしか成り立たないんですよ。そしてマインドフルで言われていることの逆の状態が第四図ね、今ここにいないってね、好き嫌いで見る、歪んで主観的に見るね、そして受け入れないってね、いいですね。だから第五図がの時に我々はマインドフルで、マインドフルネスで今言われている全てのことがこの第五図の中で成り立っているですね。ヴィパッサナも同じですね。ヴィパッサナって何でしたっけ。まさにこの第五図の中でこの世界を客観察することじゃないですか、ね。でそうすると、じゃあ今まで A さん B さん C さん D さんがいて、この第四図の中ではかわいそうなことに A さん B さん C さん D さんがこのね人たちの、これが A さんであり B さんであり C さんであり D さんだったわけね。そこでは必死になっていいものを追いかけて、必死になって悪いものから逃げて、お互いにイデオロギー宗教、ね、思想をめぐって争い合い殺し合い、ね、してきた。だけど今それが全部分かって A さんはついにこの自己の構造というのが見えた、 B さんも分かった、C さんも分かった、 D さんも分かった。でその時に、このそれが分かった、A さん B さん C さん D さんは、自分たちはこの第四図の中の登場人物ではなくて、 第五図が自分たちの本質なんだ。 A さんもそうであり、 B さんもそうであり、 C さんもそうであり、 D さんもそうである。全員がですね。だからそれは分かった人間はですよ、当然ね。そしたらば、この第五図のその人は、じゃあもうこの人は、いいとか悪いとか、そういう因果関係どうなってるのかっていったら、因果関係はもう関係ないですよね。そしてもう一つ、これはこの間永井先生が明確に言われたんだけども、慈悲っていうものが出てくる。どうして、この第五図にしっかりと座ってる人間にとって、この四角い中の人に対しては慈悲を持たざるを得ないし、そしてあと自分と同じような構造ですね。 A さんがこうだったら B さんもそうで、 C さんもそうで、 D さんもそうで、であるんだったらば、その A さんが残りの B、C、D さんに対する思いっていうのは慈悲以外のものでもなんではないですね。はい、だからそれが分かればね、この ZZ ダッシュから外れてしまう私ってことが徹底的に見ていけば、外れてるのは私だけじゃなくてみんな外れているわけで、外れた同士で勝手に思いを共有化して、その中に自分たちを投げ込んでしまっていた、ね、それが全部分かった上で手放せる。いいですね。はい、そういう、それそこを本当に理解するのが瞑想の目的で、じゃあそれにはどうしたらいいのって言ったら、まあ一番早いのは、もうジュラシックワールドで恐竜見て夢中になってる人たちに、まあわざとプロジェクターを止めてね、場内一気に明るくしちゃうっていうね、そういうまあ邪魔をするね、と同じように、自分のこの、この第五図の中のここで広がっている、でこの映画を一旦やっぱり白くしちゃった方が早いんですよ。ね、いやこんなの全部映画に過ぎないって言ったってやっぱりうわって入っていっちゃうね。それよりかもうこの、これを、白く白いスクリーンにして場内明るくしちゃう、ね、でそれにどうしたらいいのっていうところで、まあ今日は全然話も出なかったけど、微細な身体っていうね、微細な感覚っていうのがあって、で微細な感覚を感じることで、この、映画の強制終了ができる。なので、ワンダーメソッドでは、まあ、微細な身体、微細な感覚っていうのをまず最初に持ってきています、ね、その目的のために。はい、でだけどそれは微細な身体を感じることが目的ではなくて、この大きな大きな転換ですね。一生懸命必死になって逃げて逃げて逃げてきたところで、あ、なんだ、まあ、全部夢だったのかっていうようなことですね。はい、ね、一応これでもうこれ以上と話すことないと思うんですけども、まあ一応これで、本当に蹴りがついたかな。なんで、まあ来週はね、ちょっと一本でセッションやるので、セッション中にまた新しい課題が浮上してくるはずですから、まあ、その後、セッション終わってからも新しい主題の展開になるかなと思います。ね、はい、じゃあ最後に、仕草眼ですね。 を読んでいきたいと思います。3回繰り返します。四条無辺誓願度、
仏道